皆さんこんにちは、草野美希です。
宮武哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはシリコンバレーでリベラルアーツと哲学が必要な理由について話していきたいと思います。
はい、草野さん、はい、今回ヘッドフォンですね。
そうですね、
最近買いました。
ちょっと前に買ったんですけど、
うん、
今 iMac で、iMac じゃなくて Mac mini で撮ってて、
はい、
なんかその iMac が長さが、コードの長さがちょっと短いんで、
そういう感じなんです。
いつもヘッドホンで編集とかしてたんです。ヘッドホンのいつも変えてたんですけど、ちょっとめんどくさくなっちゃって、ちょっとヘッドホンにしてみました。
いや、いいと思います。
ポッドキャスターっぽい。
そうですよね。いや、メガネなんで、メガネだとヘッドホンってちょっとやりにくいんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、なんで本当はヘッドホン僕もしたいんですけど、ちょっとなかなかできないっていう。
なるほど。ですね。
はい。
はい。
はい。じゃあ、早速始めちゃいましょうか。はい、かなり前からこのトピックについて実は話したくて、まあ多分去年からずっと話したかったトピックではあるんですけど、なんかまあそのスタートアップエコシステムの中の、まあコアな課題、そのまあもしかしたら解決案みたいなところを話していきたくて、でまあその究極何をそのやりたいかと言いますと、もっとそのアウトライヤー的な起業家をまあ世界でどうやって出てくるのかっていうのを考えたい中で、まあその中でそのどういう課題をスタートアップが持っているのかって考えた時に、よく一般的によく言われるのがエンジニア不足とか、そのハードスキルを持った、例えばデータサイエンス、サイエンティストでしたり AI とか、その機械学習とかの才能とか、まあそこの知識を持ってる人が足りてないんじゃないかみたいな話が、よく出てくると思うんですけど、でまあそこの採用不足、はい、みたいな課題がよく話されると思うんですけど、まあ、それに対して多くの起業家でしたり多くの人たちがその学校でその STEM 教育みたいなことを推進する人がどんどん増えてきていると思うんですよね。
STEM 教育って何でしたっけ？
具体的に 全部のあれがちょっと僕もなんかそれこそ科学系とかですよね。科学でしたり、その数学でしたり、エンジニアリングとか、T が何だかちょっと覚えてないですけど、
なるほど。
多分まあ、いわゆるそのもうちょっとハードスキル的な、ものを推進、しているっていうところですね。まあ、そうですね。
数学テクノロジー、T。
テクノロジーなんですね。一番多分うちらが知っておかないといけないやつ
ですね。そのままでしたね。そのままで。
まあなんかそのトレンド自体は結構形づき始めてるのかなっていうふうに思うんですけど、なんかその最近のトレンド、その STEM 教育のトレンドの前ですと、そのこれはちょっとアメリカに限ってっていう話ですけど、アメリカの場合ですと、その大学でそのまあアメリカでいうヒューマニティーズ、多分日本でいう、人文学とかリベラルアーツ、まあリベラルアーツはちょっと広すぎると思うんですけど、人文学、を専攻した学生の割合って大体全米で 15% ぐらいなんですよ。
結構多いのか。
結構多いですね。結構多いですよね。まあその歴史とか、例えばその哲学とか、宗教学とか、まあ英語学とか、まあなんか そういうものを含めたものを全体的にそのヒューマニティーズで、まあ、人文学って呼ぶんですけど、まあ、その中でそのいろいろ個別の専攻っていろいろあるんですけど、人文学のを勉強する学生数がだいぶ落ち始めてるんですよね。で過去10年間で見ますと、英語学と、歴史を専攻する、生徒数が3分の1ぐらい下がっていて、
なんかエンジニアとかそういうもうテクノロジーが一番いいですよっていう流れになってる、
そうですよね、
気がしますね。
なんかそういう雰囲気がすごい出てますよね、今。
雰囲気があります。
で、まあ、それが実際数字にもいろいろ出てきていて、そのヒューマニティー、まあ、人文学がアメリカですと多分 17% ぐらいその学生数が落ちていて、で、OECD っていう、経済協力開発機構っていう、そこで、まあ、いわゆるその、まあ結構その いくつかの国では、そもそもその人文学の、生徒数も落ちてますし、まあ、具体的にそのアメリカとかですと、そのアリゾナ州立大学とか、ですと、うん、その英語学の専攻する学生数が、2012年では953人いたのが2019年では578人なんで、まあ約半減ぐらいですね、したというところで、まあ、同じくそのオハイオ州立、大学、ですとその、人文学の専攻で卒業した、生徒数が、2012年から2020年にかけて 46% 落ちましたと、でタフス大学ですと 50% 下がって、ボストン大学ですと 42% 下がって、で、まあ、あとリベラルアーツに特化した大学と言われるバサーコレッジでしたり、ベーツカレッジ、とかです とそこでも半減ぐらいしていると。で、それこそのウィスコンシン大学、スティーブンズポイント校っていう大学とかですと、2018年にそもそもその、哲学とか英語学とか歴史っていう専攻をもうなくしちゃおうっていうところを検討したぐらい。
なぜ
生徒数が少なすぎてそこにリソースをかけられないっていう判断ですね、おそらく。でそれこそハーバードでさえ、そのヒューマニティーズ人文学に対してその戦略計画委員会みたいなのを開いて、でそこで出たアイディアとして、まあ、実現はしなかったんですけど、なんか3つのその人文学の中の専攻を1つの専攻にまとめちゃいましょうかみたいなことも検討したぐらい、ですし、まあ、そろそろハーバードですと2012年ですと、ハーバード大学に入ってくる、1年生の中で、まあ、何パーセントがその人文学関連の、専攻をしたいかというアンケートを取った時に2012年が 20% だったんですよ。それが2022年 7% まで落ちてるんですよ。それ以外にハーバードですと英語学の、専攻してる人が2005年から2020年にかけて 75% 落ちたりとか、して今多分ハーバードでその英語学の専攻してる学生数って 60人もいないんですよ。
人気がもうなくなってるんです、
ね、人気がもうなくなってます、ね、それこそ草野さんが言ったようにそのエンジニアリングとかそっちに皆さん行ってる、
そもそも学生数は、まあ、でも増えてるんですか。
学生数は、そこまで、下がってはないですけどそこまでめちゃくちゃ上がってはないです。ハーバードとかに関してはでも7000人ぐらいいるんで、その中での60人未満。で、まあ、で1970年とかですと、やっぱりその社会科学とかその歴史の専攻が、一番人気な専攻だったんですよね、大学の中ですと。で今ですとやっぱり、まあ、今ですとビジネスが 19% として一番人気、になっていて、まあ、社会科学とかも 8% まで落ちてたり、するんですけど、一方で草野さんが言ったようにそのいろんなそのエンジニアリングでしたりコンピューターサイエンスでしたりそのもう少しハードスキル型のものが、完全人気になってますと、なんで、実際に、コンピューターサイエンス の、その 4年生の大学の中でその専攻している学生数が2011年から2021年にかけて、3倍になってますとで2017年から2022年にかけて、言うと、34% 増加で、まあ、その間に英語学の専攻は 23% 落ちていますと、で例えばそのメリーランド大学とかですと、2010年ではその、アートでしたりヒューマニティーズ人文学系の、専攻、してる学生数が、学生数とそのコンピューターサイエンスの、学生数専攻している学生数 割合が4対1だったんですよ。なんで圧倒的に 人文学を勉強する人の方が多かったんですよね。でそれが、今では、2400人のアートと人文学のを専攻する学生に対して3300人コンピューターサイエンスを、勉強する人がいるっていうところで、まあ、完全に逆転してる。まあ、そこまで、来ていて、でこれなぜかと言いますと、まあ、もちろんなんか そのまあ後々ちょっとお金の話もしますけど、まあ、一番なんかメディアとか、 なんか何がイケてるかみたいな、何が今のステータスなのかっていうところにも関わるのかなっていうところですよね。
就職にも強そうですもんね、そのテック系のスキルって、う
ん、いやそこは多分一番だと思いますね。
うん、
なんで一番なんか多分感覚値的にも学生側の感覚値的にもエンジニアリングとかコンピュータサイエンスの専攻した方が、まあ、その自分の給料としては、いいと思う人が多いですと。で実際これもなんかその投票そういうアンケートとかもあって、実際そう思ってる人たちが多いんですよね。その、まあ、平均以上の収入を、エンジニアリングの専攻を持つと、もらえると。で特に例えば英語学とかそのあの歴史とかの専攻と比べると圧倒的に、エンジニアリングの方が高いと。で実際のそのニューヨークの、連邦、準備、銀行、っていうところが実際給料の分析とか、まあ、データとか公開してるんですけど、一番高い5つの、その専攻、まあ、中央値ベースの、給料ですと全部エンジニアリング関連なんですよね。なんで、まあ、やっぱりどうしてもその、まあ、それこそ過去のオフトピックの多分 2,3 年ぐらい前に出した教育関連の回とかでも、その短期的にまあその ROI として単純な給料の ROI として見る場合は、一般的に言うとそういうエンジニアリングとかハードスキルを学んだ方が、給料は高いですと。で多分もう一つあるのがそのメディアでなんか多分今ですとやっぱりどうしても多くのメディアはその AI でしたりそのテックについて書くメディアが多分めちゃくちゃ増えてると思うんですよね。で昔のニューヨークタイムズとかって見ると実はなんか文学理論の話とかをの記事とかいっぱい出したりとか、
文学理論
なんかそういう時期もあったんですよね。
ふーん、
なんでいわゆるなんかそういうのをなんかちゃんとメディアも扱うとなんかあこれがなんか今 みんなが話してることなんだっていう認識になるので、そうするとそういう勉強もしようって認識する学生もいるっていうところなんですけど、まあそのメディア側からもその金銭的に見てもまあそういうエンジニアリングとかそっち側に行ってもまあおかしくない状況ですと今は。多分もう一つあるとすると、まあ、これはどちらかというと多分なんか共和党派の人たちが批判するポイントではあるんですけど、今のヒューマニティーズ、今のその人文学っていうのはなんか元々あったものではないですよねと。なんかいわゆるその教育の内容がだいぶ変わりましたと。でまあ共和党派の人たちが多分言うにはウォークになりましたと。
今教えてるものが
その大学とかで、でまあ、多分一部それは実際あるんですけど、ただなんかそもそもその大学の教授が自分のなんか思ってるその政治的に思ってる意見を述べるとか、だからその現象自体って新しくないんですよ。それ昔からあることで、でそれによっていろんな過去に学生のムーブメントとかも起きてるので、なんかそれがなんか今なんか特別起きてるっていう話ではない気はしてるんですよね、個人的には。ただなんか別の形でその政治家っていうものが動いてるのかなと思っていて、それがそもそもなんかその大学の教授を誰が採用してるのか、でそれってその大学のアドミン側のスタッフなんですよね。で多分そこからのプレッシャーと、あとはその、そもそも大学の学費がどんどん上がってるじゃないですか。
はい。
なんか そこに対してのプレッシャーがあって、でそれによってその今のその人文学の教え方が生まれてきてるのかなっていうふうには思うんですよね。なんでまあいわゆるその今のやっぱりどうしても ROI を見せないといけない時代になり始めてるので、そのどんどん
なるほど
学生ローンが高くなってるじゃないですか、学が。そうするとどういう価値をこの専攻を持つと、いわゆるどういう価値をもらえるのかと。それを見せないといけない時にどうしても金銭的な結果が出せないんですよ、ヒューマニティーズに関しては、その人文学に関しては。なんでそうするとなんか違う形で見せないといけないので、それが何かというとその今の権力とか今の エコシステムの権力を理解して、それを平等性っていうもとで戦えるっていうところをバリュー提供として出してる気がするんですよね。なんでそういうなんかいわゆるその金銭的な経済的な価値ではなくて、社会的だったり、政治的な価値が、この選考を持つことによってありますっていうのを多分証明したいっていう。
どうやって証明するんですか？
まあ、なんかそういうアクティビズムをより推薦したりとかで、なんでまあなんかそれがそういうことが一部起きてるから今のなんか現象が起きてるのかなと思っていて、まあ、個人的にもこれは一部課題だと思ってるんですけど、ちょっと過激派に寄っちゃってる気がするので、ただなんかこれが本来である多分その人文学とかの、教え方ではなくてだいぶ変わったと思うんですよね。で本来の多分人文学の教育で、その将来の、まあ、ビジネスでしたり政府の、まあ、リーダーとかになれる人たちに対してカルチャー的なナレッジを、伝えるためのはずだと思うんですよね。
歴史とか、
そうですね、歴史とか、まあ、哲学とかもそうかもしれないですし、英語学もそうかもしれないですけど、なんかその多分まあそうですね、なんかそういうナレッジを多分提供するはずなのがちょっと違うインセンティブが走ってしまっているというところで、ただなんかそのカルチャー的なナレッジって実はめちゃくちゃ重要で、ですごいバカにされがちなんですけど、特にその STEM 教育を学んでる人たちからすると、なんか何もしなくてもなんか議論するだけでなんかいい成績取れるじゃんみたいなことを言う人もいるんですよ。 でこれ実態として若干そういう要素ってあるんですよ。それこそハーバードでも今すごい課題だと思っているのが、成績のインフレって起きてるんですよね。
へ
ー。ハーバードの学生の平均の GPA、まあ、いわゆるその、成績ですよね、見ると完全に右肩上がりなんですよ。
へー。
でこれって、まあ、一部はもしかしたら学生が単純に頭良くなってるっていうことかもしれないんですけど、もうほぼ満点っていう状況になってるんですよ、平均で。でそれは多分ちょっとおかしな話で、で例えばそれってハーバードだけではなくて多くの大学で同じ現象が起きていて、それこそイェール大学とかですと、それをさらに科目別でデータってトラッキングされてたんですけど、その場合やっぱりその人文学的な、科目の方がインフレ率が高いんですよ。
へ
ーっていう傾向もあったりするので、なんでなんか変に過剰評価され、その成績的に過剰評価されがちっていう、ことはあるので、なんでそういう課題は実態として、あるんですけど、ただだからといってなんかこれをなんか学ぶのはおかしいとか、なんか学ぶ意味がないっていう話ではないと思っていて、で、むしろなんか人文学を学ぶことによってなんか結構コアな人間の体験とかそのっていうのを学べると思ってますし、それが結構ビジネスにつながると思うんですよね。それこそ過去その起業家とかその VC とかの中でも多くの人が実は人文学をとか勉強してる専攻してる人が多くて、例えばピーター・ティールもスタンフォードで哲学を学んでますし、でアレックス・カープってパランティアの CEOも、哲学の PhD を持ってますし、でそれこそイーロン・マスクでさえ、物理と哲学を学んでるんですよ。
面白い
コンビネーションですよね。
でもそんな感じはしますね、今の
そうですよね、
彼を見ると。
で例えば、メタの社長 のマークさんとかマーク・ザッカーバーグとか、まあ、ハーバードでコンピューターサイエンスと心理学を勉強してたんですよ。
へ
え。インスタグラムのマイク・クリーガーさん、スキュード創業者のが、スタンフォードで、シンボリックシステムっていう、科目を勉強してたんですけど、それは、コンピューターサイエンスと哲学とか心理学を組み合わせたもの。
そんなものがあるんですか？
そういうものが、そういう専攻があるんですけど、そういうのを勉強したりとかしてたので、実はなんか結構その今の、まあ、アメリカを代表するような企業家たちも実はそういう勉強もしているんですよね。でこれをなんか なんかそれこそ草野さんがそのイーロン・マスクがその物理と哲学を勉強してるって聞いて なんとなく納得感あったと思うんですけど、なんかやっぱりそのヒューマニティーズとか人文学の根本ってその人間の本性とかをなんか理解 しようとするものでもあるので、それってビジネスにめちゃくちゃ関わることじゃないですか、なんでなんか個人的にその今のスタートアップエコシステムでの課題っていうのはそのエンジニアリングの人材が足りないっていう話とかではなくて、むしろ逆だと思っていて、リベラルアーツとか人文学を勉強する人が足りてない。でリベラルアーツがカテゴリーとして過小評価されてるんじゃないかと。
それはそのテックの知識を知ってた上でそれも知っとかないといけないよねっていうことですか。
どっちが先に来るかってすごいなんか面白い議論かなと思うんですけど、個人的には、ハードスキルは後で学ぶ、後でも先でも学びやすさっていうのはそこまで変わらないって感じているんですよ。でただ人文学とか特に哲学とかに関しては結構ディスカッションが必要になってくるので、大学だと無理やりでもディスカッションされるしないといけない状況っていうのは実は結構いいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんで個人的に選ぶとすると先に人文学系、もちろん理想は両方学ぶことなんですけど、ただ全員がそうできないと思うので、選ぶとすると先に人文学系。
宮武さんは何学部だったんですか？
僕はビジネスですね。そういう意味です。
それはもう全部ビジネスの授業だけなんですか？
いや、
哲学の授業とかもあるんですか？
哲学の授業とかに関しては特にめちゃくちゃ選ぶっていうほどではないですけど、多くのアメリカの大学ですとなんか最初の1年間とか最初の2年間はなんかいろんなことを学ぶような感じになっているので、そこにそのリベラル付けのものとかも含まれていて、ただその中で僕は哲学とかは選ばなかったので。
へえ、何でも その中から選ぶっていう。
その中から選ぶっていう感じですね。
へえ、
まあなんで何かもっとそのリベラルアーツとかを勉強する人が、増えてほしいなっていうところなんですけど、ただこれはちょっとそのアドバイスとしては何か全員に出すアドバイスではないとは思ってるんですよね。
ほう。
これは特定の人に出すアドバイスだと思っていて、一般的な考えとしては多分3年前と言ったものと同じで、そのハードスキルを学んだ方が一般的な平均な人としてはいいんですよ。そのアウトライヤーの人たちが世界を作るって思っている中で、アウトライヤーを作るためには何が必要かというと、そういう哲学でしたり心理学とかを学ぶのが重要なのかなっていうふうに思ってますね。多分その全員が例えば人文学を勉強した場合に、多分なんですけど平均的に皆さんのレベルが落ちると思うんですよ。いわゆるその給料的な考えをすると、でそのハードスキルを学ぶことによって、その一般的なテック従業員のスキルセットは明らかに多分過去と比べて平均的に上がってるんですよ。なんで平均的に業界は良くなってるんですけど、ただ平均的に良くなるのとアウトライヤーを1人でも2人でも作るのって比べると、僕は1人2人作った方が全体的に貢献度がそっちの方が高いと思うんですよ。なんでそういう人向けにこのエピソードが今回作られてるんですけど、そういう人こそ、宗教でしたり、哲学でしたり心理学でしたりそういう歴史でしたりそういうものを勉強するべきかなっていうところですけど、なんかそもそもビジネスユースケースはいっぱいあるので、その人文学を活用したビジネスユースケースって例えばなんですけど Airbnb って、これまあ有名な話ですけど、そのマズローの欲求5段階説を、活用して、ミッションステートメントを作ったり、ゲストの体験作りとかもそれをベースに作ってたりするんですよね。それをフレームワークとして、 なんで、まあ、それこそオフトピックでも、なんかいろいろその SNS の進化とか、なんかどういうふうに変わってるのかとか、なんかイノベーションの加速とか減速の話とか、サービスがどういうふうに人気になっていくのかっていう話を、今までしてきたと思うんですけど、これも基本としては、人文学が裏にあると思っていて、でその人の本性とか、なんか人の本性を理解して、さらにそれに合わせたインセンティブ設計がどう作られているかによってサービスが人気になったり人気にならなかったりすると思うので、なんかその社会的地位でしたりステータスでしたり、まあ過去に話したミメーシス理論とか、なんか認知バイアスとか、なんかそういうものを理解することによってよりいいビジネスとかプロダクト作りができると思っているんですけど、なんかそういう人文学の中で、なんかそこの結果として一つ出てくるすごい重要なものが、マニフェストですと。まあ人文学とか歴史とかを読むといろんなマニフェストって読むと思うんですけど、そのマニフェストの中でもやっぱり、まあマニフェストって哲学なので、なんでまあ人文学の中で哲学の勉強って一つあるんですけど、個人的にはそのファウンダーとしてその人文学の中から選ぶのであれば心理学か、哲学を学ぶのが結構重要なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
そうですね。なんかやっぱ人の動き、ネットワーク効果みたいなのも結局人の動きの話なので、うん、なんかやっぱそれの心理の話は面白いですね。特に C 向けの話、ファウンダーとかは、うん、まあそもそも好きだから多分見てそうですけどね。
なんでなんか特にその哲学とかですと、なんかいろんな企業って自社の哲学持ってたりすると思うんですけど、なんか最初はなんかまあそれこそ宗教っぽい感じですけど、なんか最初はなんかちょっと変に見えて、でもなんかそれがなんかワークし始めるとみんなそれに賛同し始めて、なんかそれがもうなんか一個のテンプレみたいになるっていうことってよくあるパターンだと思うんですけど、なんか有名な事例ですとアマゾンの書き物文化とかですよね。あれってもうジェフ・ベゾスの哲学じゃないですか。
わかり、そのスライド凝ったりせず、
そうですね、
情報をわかりやすく、
もうプレゼンなしと、プレゼン、パワーポイントは、なしで6ページのメモを書きなさいと。でこれって2004年に言ってたことなんで、もう当時はもうめちゃくちゃおかしい人って多分思われてたはずなんですよ。プレゼンしないんですかみたいな。なんでまあでも今ですとそれがもうなんかアマゾン方式みたいな感じで言われていて、それこそストライプとかもそれを受け継いでる部分ってあるじゃないですか。でそれこそ例えば Google とかも同じく、2004年に IPO した時の IPO レターで、まあ、ある哲学を Google の創業者2人が書いてたんですけど、それが20% 時間、これも有名な話ですよね。その従業員が 20% の時間を、まあ、いわゆる Google にいろんなんか自分で考えたかなんかプロジェクトとか、なんかやりたいことをやって、それでまあ Google に貢献してくださいと。それによって例えば Google ニュースでしたり Gmail でしたり AdSense が生まれてきてるんですけど、まあ、そういう哲学もあれば、まあ、Facebook なんか多分一番もしかしたらシリコンバレーで浸透したかもしれないですよね。
完成させない、なんだっけ、
Move fast and break things ですよね。
ああ、なるほど。なんかもう一つありますよね。なんか
もう一つありましたっけ。
完璧を求めないでやれみたいな。
それ知らないかもです。
あ、まあ、違うところかな。別に普通に誰か違う人が言ってるかもしれないです。なんか完璧を求めずやる方やり終わる方が先みたいな。
それはなんか そういう発言はシリコンバレーでよく聞きますよね。
うん、
でも Facebook はその Move Fast and Break Things ってもう2004年本当に初期からマークさんとそのエンジニア人が言ってたことで、まあ、2014年にそれを正式にそのマニフェストっていうか、まあ、その考えをやめたんですけど、ちょっと壊しすぎるとそれも良くないですよねっていう。まあいる、まあ、かなり大きな会社になっちゃったので、まあ、そういうことをやったりとか、まあ、それこそテスラとスペース X はもうイーロンのなんか第一、原理でしたっけ、その First Principles Thinking、をベースに、まあ、会社として存在している部分はあるので、なんか 創業者がやっぱり持ってくる哲学っていうのってすごい会社に影響するものでもありますし、なんか場合によってはそのスペース X とかそのAmazon とか Google とか Facebook に入りたい理由ってそのプロダクトが好きだからだけではなくて、その哲学が好きだからっていう部分って結構あると思うんですよね。でしかもなんかこの哲学っていうところがそのチームビルディングとかだけではなくて、その会社とかのプロダクトのビジョンにも、関わる時もあるかなと思って、こういう時にマニフェスト作りってすごい重要だと思うんですけど、
うん、
多分すごい有名なマニフェストでいきますと、いくつかちょっと紹介しますけど、まずはテスラですよね。テスラ、イーロンが2006年に、書いたマニフェストってもうめちゃくちゃ有名で、なんか秘密計画みたいな名前で出してるんですけど、全然秘密じゃなくて普通に公開してるんですけどまあ、そこでそのまずスポーツカーを作りますと。でそこからもらったお金でより低価格の車を作って、でそのお金を使ってより低価格の車を作りますと。でそれを全部やる上で、まあ、やってる中で電気っていうエネルギーを使って、二酸化炭素を排出しないような、オプションを作りますと。でそれが2006年に書いてることなんですよね。なんでまあそれによってもまあ、それが実現されたの でその10年後の2016年にもう一回パート2を出してるんですよね。でそのパート2も多分その次の10年間やると思うんですけど、そのバッテリーのストレージとかその、電気自動車だけじゃなくて他の商品にも行ったりとか、自動運転に行きますとか、いろんな発言を、しているんですけど、なんかこのイーロンに関してはそのマニフェスト作りのすごいいいポイントで、その自分がやりたいことを明確にすることによって、まあ、賛同しやすくなる、うん、従業員側がなんかただクレイジーな人っていう、ことではなくて、しっかりなんかミッションがあるっていうところはやっぱ大きいですよね。
ビジョンミッションみたいなのよりもちょっと具体的なんですかね。ビジョンなんかよりなんかその会社としての事業計画とビジョンミッションの間ぐらいな感じなんですかね。
まあなんかテスラの場合だとそうだと思うんですよね。会社によってはもう少しその、なんかバリューにちょっと近いものになったりするケースもありますね。例えば多分ナイキとかはそんな感じじゃないですかね。
Just do it みたいなことですか。
いや Just do it 以外に実はこれ、はい、なんか草野さん見たことあるかもしれないですけど、なんか1977年にナイキが出したまあ、マニフェストみたいなものがあるんですよ。なんか十何個ぐらいのなんかうちらこういうことをなんかこういう考えマインドセットを持ちましょうみたいな、
はい、
なんか常にオフェンスにいますっていうものが多分一つあったりとかするんですけど、それ結構なんかよくツイッターで出回ってバズることが多いんですけど、あれってすごい重要なタイミングだったんですよ。あれ出た時って、創業時じゃないんですけど1977年に出たものなんですけど、当時ナイキはそうナイキっていう会社じゃなくてブルーリボンスポーツっていう、会社だったんですけど、当時の売り上げが多分30ミリオン弱ぐらいあって、で、まだ上場してなくて、でそのタイミングでアメリカの政府からナイキがスニーカー の販売とか輸入とかで関税を払ってませんという指摘をして25ミリオンの罰金を要求したんですよ。でもこれフィレナイトが、まあ、自分の本でも言ってるんですけど、これを払ったらもうナイキ終わりますと。でそれをまあそれに対しての対抗っていう意味合いも多分あって、そのナイキのその経営メンバーの一人ロブ・ストラスターっていう方が10個の会社の、まあ、プリンシパル、まあ、バリューですよねを書いて、まあ、そのもう一度その競争心を、まあ、従業員に入れ込んだっていう。
入れ込んだ
、まあ、実態としてはなんか、まあ、なんかそれがどこまで効果あったのかは正直分かんないですけど、ただ、まあ、結果論としては成功しましたと。
なるほどな。あれはいいプリンシパルですよね。
めちゃくちゃいいですよね。
全部覚えてないですけど、なんかよく見かけます、見かけますよね。そうですよね、うん、
なんかよくツイッターでなんか誰か出してめっちゃリツイートされるイメージあるので、僕も一回やったことあるんで、でなんか、まあ、あとマニフェストのいい事例でいきますと、あのミスチフ、これもちょっと変わった形ではあるんですけど、なんかミスチフとしてはなんか会社としてはなんかそのコアバリューみたいな、多分ふざけるっていう、なんかそのカルチャーに合わせてふざけるっていう多分考えがいろいろあると思うんですけど、彼らの面白いところってその、プロダクト単位でマニフェストを出すことで、まあミスチフってその2週間に1回そのドロップを出すんですけど、なんかいろんなあのクレイジーなドロップを、商品を出す、ことがあって、多分日本ですとあれですね、あの、鉄腕アトム風の、 あの赤いブーツ、
あれはもうなんか世界的にヒットしましたよね。
そうですよね。でなんか日本でなんか、初めてミスチフの商品がなんか認知された風には見えました、それによって。
あ、確かに。
でもあれは確かになんかめちゃくちゃ世界中でなんか話題になってましたよね。
うん、
なんかあれもそうですし、それこそあの有名なあのミシフのドロップだと、あの有名なあの現代美術家、あのダミエン・ハーストの、作品をなんかめちゃくちゃ切り抜いて、それを個別で売り出したりとか、なんかオークションで売り出したりとかしてたんですけど、うん、なんか各プロダクトに合わせて結構そのミシフって 別のランディングページを作って、そこにマニフェストを書くことってあるので、だからそのマニフェストを読むと、なぜこの商品を、なんかこの裏方とかその思いとかそういうのはしっかりなんかあって、そういうなんかただクレイジーなことを出したいっていう話ではなくて、しっかりなんか自分たちが述べたい意見とか述べたいポイントっていうのがあって、それをその商品を通して伝えてる。でなんかそういうマニフェスト作りっていうのもなんかちょっと変わった形ですけど、プロダクト別でできることもあるんですけど、個人的に多分一番好きなマニフェスト、はおそらくアップルが作ってるものですね。
マニフェスト何個もあるやつですか？キャッチコピーじゃなくて、
いや、キャッチコピーではないんですよね。これ実際もう、何ページかちょっと覚えてないですけど、なんか結構ページ数があるあのドキュメントなんですけど、あの多分あの知ってる人は知ってると思うんですけど、1987年に作られたマニフェストで、これが、マッキントッシュ2、まあ、初めてアップルがそのカラーディスプレイ付きのマッキントッシュを出した年に、ヒューマンインターフェースガイドラインっていう資料を出してるんですよ。まあ、いわゆるその一部はその、はい、あのマッキントッシュ2のスペックでしたり、なんか使い方みたいなのを記載してるんですけど、一部はそのなぜこの各そのガイドラインの中をなぜ書いたかっていうのをめちゃくちゃ説明するんですよ。でしかもなんかもうこれをあの参照リンクとかに入れるんですけど、もうなんか第1章目だけでいいので読んでほしくて、リスナーの方々には第1章目がのタイトルが哲学なんですよ。なんでアップルが商品を作る上での哲学をちゃんと述べてるんですよ。なんでユーザーとコンピューターの関係性はどうあるべきかとか、なんかまあアップルってそういうのすごい好きじゃないですか。
はい。
でそれをしっかり書いていて、あのなんかそれこそなんか過去の回にそのアップルの一つの優位性ってその UI 設計、すごい直感的な UI 作りがうまいっていう話をしてたんですけど、このガイドライン読むとめちゃくちゃ納得するんですよ。なぜそれがあの直感的な UI が強いかっていうと、それがめちゃくちゃ明確に書かれてるっていうところなので、なんかそういうマニフェスト作りっていうのはなんかその強い文化もそうですし、強いプロダクト作りとかにもなんか関わるものかなっていうふうに思いますね。
そうですね。なんか攻めのポジショントークというか、ちょっと言い方悪いな、うんうん、なんかその宣言って結構なんていうか、うん、こ攻撃的というか、
そうですね、
なんだろう、その能動的な話なので、
う
ん
う
ん、
自分がこうあるべきだっていうのを伝えてますからね、
うん、でこうでないべきだっていうことでもあるので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかそれってすごくあのかっこいい、共感する人はかっこいいなって思いますよね。
で逆に共感しない人はなんだこいつらっていうことですよね、うん、逆に言うと、
まあ、そうファンを 逆に熱狂させれますもんね。
そうですね、
うん、
なんでなんか そことそのもう少し大きな話をつなげると、そのアメリカでその、まあ、過去に話したと思うんですけど、そのなんかいろん各テックの世代でそのトップ3企業家の中でだいたい20代がいるんですけど、なんか最近いないですよねっていう話でしたじゃないですか、
はい、
昔ですとマーク・ザッカーバーグとかそのビル・ゲイツとかマーク・アンドリーセンとかスティーブ・ジョブズとかがいわゆる20代の時にトップ企業家として見られてた時代があるんですけど、今だと多分20代がトップ3とか場合によってトップ10にも入らなかったりする可能性があると思う中で、なぜかというところで、実はなんかあのこのマニフェスト作りが実は関わってるんじゃないかなっていうふうに思っていて、なんかその1990年代とか2000年代のなんかで、場合によって2010年代の初めとかの起業家とかスタートアップってなんか今まで以上にめちゃくちゃカルト的だったんですよね。
うん、
でなんかやはりその利益を最大化するっていうなんかミッションっていうよりもなんか別のミッションをなんか抱えてたりとか、もちろんなんか利益を皆さん求めてはいるんですけど、なんかそのためにその業界に入ったわけではなくて、なんかそこがなんかもしかしたら今とその過去の一個大きな違いなのかなっていうところで、ソフトウェア企業が成功しすぎてその初期のマジックっていうか初期のなんか宗教っぽさがなくなってしまった、まあ、それを求める人ではない層が入ってきた。でこれがなんかそれこそ冒頭で言ったその給料の話とかに関わってくると思うんですけど、なんか今だとそのとりあえずアメリカではですけど、日本だと分かんないですけど、アメリカで一番お金儲けしたいとなるとどの業界に入るべきかというと、ウォール街ではないんですよね。もう金融街ではなくて、あのテックなんですよ。でテックで例えばなんか3000万4000万ぐらいの、 給料もらえるとするとそっちに行ってしまいますし、なんかそこで数億稼ぐエンジニアとか人っていっぱいいるんですけど、あのそれただ結果として何をやったかというと、ちょっと Gmail を良くしたりとか、ちょっとあの Instagram の機能を改善したりとかする人が多いんですよ。あの別に全員がそうっていう話ではないんですけど、ほとんどの従業員がそうで、あので、結局それってまあ確かに仕事として重要ではあるものの、あのリプレイス可能なんですよね。別の人が似たようなことできてしまうんですよね。で昔のスタートアップの人たちってやっぱり何を考えてたかというと、なんか自分がやらないとこれってもう絶対起きないんじゃないかと、なんかその新しいムーブメントを自ら作らないといけないっていう使命感があった。でそれこそその過去あの2エピソードぐらい前に話したエルセグンドっていう街の起業家を見ると、若干そういうなんか感覚を持ってる人たちがいるっていうのはすごいいいなっていうのは思うんですけど、やっぱりそれが足りてない部分があって、でなぜ足りてないかというと、なんかそれに合わせたマニフェストがないからなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
確かに。でもなんか日本のインターネットがめちゃくちゃ、インターネット起業家が増えた時にネットエイジっていう会社があって、
うん、
なんかそこの今だとそのミクシーの創業者の人とかヤフーの方とかグリーンの方とか、結構今めちゃくちゃ活躍というかもう大きくなってる方々がいたコミュニティというか、うん、あの会社があったんですけど、なんかそこもマニフェストみたいなのがあって、ネットエイジウェイっていうマニフェストがあって、それをちょっと思い出しましたね。やっぱでもそれも結局なんていうか、インターネットがこれから成長していく中で、この多分まだコミュニティとして小さいから、まあ、日本の経済もっと大きくしていこうっていう、
うん、
あの思いもあったのかなっていうのは思いました。
いやでもそういうのってすごい重要だったりするので、でなんかまあ、多分我々が知ってるそのマニフェストとかですと、結構多分2010年代に出始めたものが多いと思うんですよね。でなんか例えばなんですけど、あの、マーク・アンドリーセン あのソフトウェアに Why Software is Eating the World、 ソフトウェアに飲み込まれる世界ですかね、で2011年に出てきてるんですよ。
うん、
でやっぱそれを読んでめちゃくちゃ人生変わった人って多いと思うんですよね。当時、今は多分違いますけど、当時はそうで、ちょうどその年にエリック・リーさんがザリーンスタートアップっていうのを出して、でまあその多分 もうちょっと前から、ポール・グラムさんがブログ始めてるんですよね。でポール・グラムさんのブログってもう信者がいるじゃないですか。でそれによって YC って作られてるんですけど、 YC もやっぱりあのすごい考えを持ってるじゃないですか。そのスケールしないことをしようっていう、あれって多分当時の考えとすごい反論してたものでもあったので、でもなんかそれこそ Airbnb の共同創業者のジョー・ゲベアさんとかはもう YC で一番良かったアドバイスはそれだとで語るぐらい重要だったものですし、でもそれは彼のブログとかで出してるものでもあって、
やコミュニティが大きくなりすぎてみたいな問題ないですか。その
いや多分 そこが一部あると思うんですよね。
なんか結局私は宣言します、マニフェスト公開って言ってもなんかすぐとなんかあ言ってるなみたい なんかコミュニティが小さいからなんかそこのことに何か提言したり話してもおおってなるんですけど、なんかそれ結構難しいなって思いました。今やるの
多分なんですけど、今やるとすると多分、
うん、
これマニフェストというかもう宗教作りと同じ話だと思うんですけど、クレイジーなアイデア出さないといけないんですよ。
うん、
なんで今のテック業界だと一般的に思われてないことを述べて、それがなおかつ真実じゃないといけない、
うん、
っていうところなので、多分なんか今のテック業界がなんとなく思ってることを言ったとしても、みんなああなんかそうですよねって終わるっていう。でもなんかすごい変なことを、でまあ、結果として正しくて変なこと、を言うと、信者が何人しか、まあ、本当に数名からスタートして、で徐々にそこから作られてくるっていうことだと思うので、う、まあ、そこは多分で、まあ、まさにそのスケール、その Do things that don't scale ってポール・グラムさんが言ったことってまさにそういう現象が起きてたと思うので、でなんかそれこそユーデミーの創業者も共同創業者の一人もそのアドバイスを使って PMF 達成してるんですけど、そのアドバイスって実は直接的にポール・グラムさんから聞いてないんですよ。
ブログで、
いやブログではなくてAirbnb の創業者から聞いてるんですよ。
はあ、
なんでやっぱりどんどん世代ごとに伝えていってるっていうことも起きてたっていうところですし、まあ、それこそピーター・ティールさんの021とかはまさにバイブル的な存在ですよね。
うん、
ただ今の多分創業者にとってはバイブルじゃないんですよ。なんか多分今の創業者からするとなんかとりあえず読んではいるんですけど、なんか別にすごい信者ではないっていう、まあなんかまあそうですよねみたいな。
ああ、それは当たり前になりすぎてみたいな。
はい、なんかそれが一般論に変わってきたっていう。
それもでもすごいですね。正しかった、まあ、正しかった。
そうですね、
まあ、別に突拍子もないことはそんな書かれてないですけど
でも そこだと思うんですよ。当時は突拍子的だったんですよ。
はあ、そうなのか。
でこれってでそもそも過去を見るとファウンダーっていういわゆる創業者っていう概念誰も持ってなかったんですよ。ファウンダーがすごいっていうこと、なんか起業家とかっていう存在はあったんですけど、ファウンダーっていう概念がなくて、でしかもなんか例えばスティーブ・ジョブズとかビル・ゲイツとかもなんかテック業界とかの、起業家っていう人たちはなんかビジネス側のビジョナリーっていう風に考えられてなくて、なんかどちらかというとまあタイミングがすごい良かったコンピューターオタク
あー、なるほど。
なんでコンピューターオタクがなんかいろいろ自分なコンピューター的なことをいろいろやってでお金儲けしましたよねみたいな感覚でよく捉えられてたんですよ。メディアとか一般的に見ると、
うん、
なんでソフトウェア起業家ってそもそも起業家って呼ばれずにハッカーって呼ばれてたりした時代ってあったんですね。
あ、確かに。
でハッカーってどちらかというとネガティブな捉え方なので。
アメリカもそうなんですか？
あの本来はそうですね。今は多分もう少しポジティブな面で見られたりしますけど、
アメリカもそうか、
昔はやっぱり犯罪に関わってるものが多いので。
あ、そうなんですね。
はい、なん でこれを誰が変えたかっていうと、多分ポール・グラムさんが結構関わってるんですよ。
うーん、
彼がいわゆるファウンダーっていう人たちはすごい人たちなんだと、なんか ヒーローなんだとっていうのを多分しっかり捉えたのが彼のブログで、う
ん、なんかアメリカっぽいですね
そうですねなんか自分でビジネスを立ち上げて生産性を上げるっていう、生産性を上げてそれでお金持ちになるっていうことはモラル的にいいことなんだと、
うん、
っていうのをしっかり述べたのが多分彼で、
うーん、
なんでなんかそれをもうなんかもう信者のようになんか捉える人たちがいてもおかしくないと思うんですよ。あ、こういう発言待ってたっていう、
う
ーん、なんか自分がやってることは間違いじゃないんだとか、
ファウンダーたちはもうみんな嬉しいですよね。
そうですよね。
あとまあ起業したい人とか、うん、スタートアップの人は心を動かされますね。
うん、なんでまあピーター・ティルさんの021とかも似たような現象が起きたと思うんですけど、なんかあそこもなんかすごい信じちゃっているじゃないですか、
うん、
そう、僕もその人に 入るかもしれないですけど、あのやっぱりピーター・ティルイズムを受け継ぐ人ってやっぱ結構多くて、あの、うん、でもやっぱりなんか 今の起業家を見るとなんか読んではいるんですけど、イズムは受け継いでない。で別にそれはなんかそれが悪いっていう話ではないんですけど、そういうイズムがないからこそなんかその次に起業したいとかって思う人が少なくなるんじゃないかなと。
でどうしたら、
まあそういうクレイジーなアイディアが多分、まあその、まあ、すごい簡単に言うとマニフェストを誰かが作んないといけないんですよ。
それはだからもうすでに起業してるちょっと上の世代ってことですか。
いや必ずしもそうではないっていう。マニフェストっていろんどこでも出て来れるとは思うんですけど、ただやっぱりある程度説得力がないといけないので、そうするとまあ少し上の世代とか、あの、まあ、場合によって VC が出したりとかするっていう方が、まあ、受け入れやすい立ち位置にはありますよね。
うん、
でもなんか直近のなんかマニフェストっぽいものとかでいきますと、多分2018年にリード・ホフマンが出したブリッツ・スケーリングっていう本も多分多少なりちょっとマニフェスト感があったりとか、ただそれがなんか 今だと逆風な風が吹いてるので、あれはなんかもう何でもスケールするみたいなあの捉え方をする人が多かったので、なんで それは今ちょっと主流ではないんですけど、あと2020年にマーク・アンドリーセンが出した It's Time to Build ですねとかも多少ない多分そういうのがあって、あと去年とかですかね、マークさんってもう一個出してるんですけど、あのそれこそもうマニフェストって生に記載されてるんですけど、あの テクノオプティミストマニフェストで出したりしてるので、
あ、
まあ、彼も明らかになんか次のマニフェスト作りをすごい多分いろいろ考えていたりすると思うので、なんかこのなんかどういうマニフェストを作るべきかっていうのはなんかもっと個人的にも考えたいですし、なんかそれを書きたい人がいるんだったら手伝いたいですしここで拡散するっていう感じでもいいですし
宮崎さんはどういう立場になるんですか。
僕は信者です。信者として
手伝いたい。じゃあそれだったら宮崎さんが信じたい人の手伝いたいですって言った方がよくないですか。募集しても、
あ、でも
信じて
る、まあ、あの結局今僕がなんか見てる中でなんかこのマニフェストをなんか伝えたいっていうのがあんま見つかんないんで、あの最近新しいものでいきますと、なんでまあそれをちょっと見つけたいっていう、ところなんですけど、なんかまあ昔本当に昔ですと多分大学とか教育機関がそういう役割を一部務めてた、部分があったと思うんですけど、なんかそこも今だと多分それを果たしてない、ですし、まあ、それをそもそもその STEM 教育とかの方に走っているとそれがより見つかりにくいのかなっていう、いわゆる次の哲学者が、起業家の哲学者が出てこない可能性が高くなってしまうと思うので、なんかまあ個人的にはやっぱりアメリカの特にその大学とか教育機関に関してはなんかいろいろ革命とか必要だと思っていて、まあどんどん新しいものを試してほしいっていうところですね。
うーん、
でなんかそれこそ1892年にあのロッケフェラーの あの家族があのシカゴ大学を始めた時だったり、まあ、スタンフォードとかハーバードもファウンダーが作ってるわけなので、あれも、まあ、いわゆる創業者がいたわけなので、同じような形であの新しい教育機関とかその、まあ、教育機関が結構マニフェスト作りに結構適してる部分があるので、あのでもしかしたらそれがなんか大学っていう形ではなくて、例えばなんかピーター・ティールさんがやってるティールフェローシップとか、あと Y コンビネーターとか、まさに多分そういうなんか組織で、そのまあスタートとしてマニフェスト、多分ピーター・ティールさんとポール・グラムさんがマニフェスト持っていて、でそれをベースに組織化したのがそのティールフェローと YC っていう形なのかもしれないので、なんか個人的にはそのマニフェストを作るだけでは足りてないので、なんか そこからどうやってコホート化するかとか、なんか組織化するかっていうのがすごい重要な、ものなので、なんかまあ YC とかはまさにそうだと思うんですけど、なんかもう第1回目の卒業生からサム・アルトマンとかエメット・シアとかジャスティン・カーンとかアリクセス・オハニアンさんとかマイケル・シーベルさんとか出てるわけなので、そういう人たちを出さないと、いけない、ですけど、なんかこれってなんかその今の例えばハーバードとかそのエリート校のなんか考え方と結構はまあちょっと違う考え方の部分があって、このあのその例えばティールフェローとかあの次の、まあ、マニフェスト作りを組織化する上での考えで言うと、なんかその、うん、ハーバード大学とかってそのいわゆるソーシャルクラブ的な立ち位置なんですね。なんかみんな入りたいんですけど、うちらがいろいろフィルターして入れませんと。で、まあ、例えば 5% の人しか入れませんと。で、まあ、我々が選びますと。っていう、いわゆるそのインバウンドでめちゃくちゃ来るんですよね。でも、なんか、そっちじゃない気がするんですよね。多分次のそのハーバードとか、その次のマニフェスト作りする組織って、アウトバウンドだと思うんですよ。
うん、
結局、インバウンドで、なんか、アウトライヤー的な人って見つけにくいと思うので、なので、まあ、そういう形を取るべきかなと思ってるんですけど、まあ、なんか、まあ、ちょっと、だいぶ長くなってきたので、そろそろ終わらせると、なぜこれがすごい重要かと言いますと、なんかその、人文学とかリベラルアーツっていうのは、その、実際のその、アウトライヤーとか、そういう記憶化を発掘するものだけではなくて、それが結局、GDP の成長率とか生産性につながるからだと思っていて、でなんかこれに関してなんかすごい面白い研究があるんですけど、経済歴史学者の、ジョエル・モキアさんっていう方が2016年にある本を書いたんですけど、そこで彼が、仮説として立ててたのが、イギリスの、産業革命は、カルチャー的な変動によって生まれたものなんじゃないかと。いわゆる技術的な革命だけではないですと。で、その考えをベースに、ある研究者たちが、それをより、まあ、深く研究したいってなって、その論文の結果が2023年の12月に出てきたんですけど、彼らが何をやったかというと、イギリスの、1500年から1900年にかけての、17万冊以上の本を分析したんですよ。でそこでなんかいろんな単語の、利用頻度をトラッキングして、それがどう変動するかっていうのを見たんですよ。はい、でそのまあ単語イコールその当時のカルチャー的になんか思ってたことっていうのを、代理してたんですけど、その例えばその、プログレス、いわゆる進展とかイノベーションっていう言葉とかのなんか変動、なんかいわゆるメンション数の変動を見てた時に、実は17世紀の初めぐらいからそういう言葉って結構使われ始めたんですよ。でいわゆるイギリスの産業革命の前からそういう発言って出始めていて、それがどんどん普及した中でイギリスの産業革命が起こったんですよ。なんでイギリスの産業革命っていうもの自体はもちろんそれはそれで技術的な発明とかいろんなものがあったんですけど、そういう環境が文化的に作られていたからこそ、それが一部貢献したんじゃないかと。でなんか それこそスペインでも同じあの研究を別の人が、したんですけど、似たようなパターンがあって、なんか GDP が急成長する前に実はカルチャー的にそういう発展とかそのイノベーションとかそういう言葉が本とかでより出てくるっていう傾向があったっていう。
なるほど。アダム・スミスとかもなんかあれですよね、うん、きっと産業革命のところへんですよね。
そうですかね。
違うかな。なんかカルチャーの話ありそうですね。
でもちろん逆も同じだと思うんですけどね、そのリスクとか、なんかよりなんか恐怖感とか、なんか それをなんかより単語として表現するものとか関しても、今アメリカではそっちがむしろ上がってるので、だからこそオフトピックでも過去に話したように、よりなんかポジティブな SF 小説とか SF 映画とか欲しいっていうところは、なんかこういうバックグラウンドも実は あってだからと思っていて、なんかそのカルチャー的な要素とか それこそ人文学的な要素って実はすごい重要で、そういう考えを持つからこそなんか次のイノベーションの発展につながるっていうところで、それがなんかその個人レベルでもそうですし、プロダクトとか会社作りとかもそうですし、国別での GDP としてもなんか若干そういう要素ってあるのかなっていうところですね。
面白いですね。
はい、
わかりました。はい、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回もビデオポッドキャストでやっているので、ぜひ YouTube でもチェックしてみてください。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートやっているので、気になる方は概要欄からチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。